乾きを覚えている者は皆水のところに来るがよい。銀を持たない者も来るがよい。穀物を求めて食べよ。来て銀を払うことなく穀物を求め、値を払うことなく葡萄酒と乳を得よ。なぜ糧にならぬ者のために銀を測って払い、飢えを満たさぬ者のために浪するのか。私に聞き従えば良いものを食べることができる。あなたたちの魂はその豊かさを楽しむであろう。耳を傾けて聞き、私のもとに来るがよい。聞き従って魂に命を得よ。私はあなたたちと常しえの契約を結ぶ。ダビデに約束した真実の慈しみのゆえに、見よ、かつて私は彼を立てて諸国民への証人とし、諸国民の指導者、統治者とした。今あなたは知らなかった国に呼びかける。あなたを知らなかった国はあなたのもとに馳せ参じるであろう。あなたの神である主、あなたに輝きを与えられるイスラエルの聖なる神のゆえに、主を尋ね求めよ、見出しうるときに。呼び求めよ、近くにいますうちに。神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はその企みを捨てよ。主に立ち返るならば主は憐れんでくださる。私たちの神に立ち返るならば豊かに許してくださる。賛詠546番。によって罪を告白し悔い改め導かれます。10回。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神、主の名を御台に唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。懐疑してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の 天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読詩編37、詩編第37編1節から6節。講読詩編37、詩編第37編1節から6節。悪事を図る者のことで苛立つな。
不正を行う者を喰らえ。
彼らは草のように瞬く間に枯れる。
青草のようにすぐにしおれ。
主に信頼し善を行え。
同じ地に住みつき信仰を固めとせよ。
主に自らを委ねよ。
主はあなたの心の願いを叶えてくださる。
あなたの道を主に任せよ。
信頼せよ。主は
あなたの正しさを光のように、
あなたのための裁きを真昼の光のように輝かせてください。
賛美歌4番。聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書創世記第17章15節から19節、旧約聖書22ページです。創世記第17章15節。神はアブラハムに言われた。あなたの妻サライは名前をサライではなくサラと呼びなさい。 私は彼女を祝福し、彼女によってあなたに男の子を与えよう。私は彼女を祝福し、諸国民の母とする。諸民族の王となる者たちが彼女から出る。アブラハムはひれ伏した。しかし笑って密かに言った。100歳の男に子供が生まれるだろうか。90歳のサラに子供が産めるだろうか。アブラハムは神に言った。どうかイシュマエルが見舞いに行きながらえますように。神は言われた。いや、あなたの妻サラがあなたとの間に男の子を産む。その子イサク、彼は笑うと名付けなさい。私は彼と契約を立て、彼の子孫のために永遠の契約とする。次に新約聖書ルカによる福音書第1章5節から25節。新約聖書99ページです。ルカによる福音書第1章5節。ユダヤの王ヘロデの時代、アビア組の祭司にザカリアという人がいた。その妻はアロン家の娘の一人で、名をエリサベトと言った。二人とも神の前に正しい人で、主の掟と定めをすべて守り、非の打ち所がなかった。しかしエリサベトは不妊の女だったので、彼らには子供がなく、二人ともすでに年を取っていた。さてザカリアは自分の組が当番で神の御前で祭司の務めをしていたとき、祭司職のしきたりによってくじを引いたところ、主の聖所に入って香を焚くことになった。香を焚いている間、大勢の民衆が皆外で祈っていた。すると主の天使が現れ、香壇の右に立った。ザカリアはそれを見て不安になり、恐怖の念に襲われた。天使は言った。恐れることはない、ザカリア。あなたの願いは聞き入れられた。あなたの妻エリサベトは男の子を産む。その子をヨハネと名付けなさい。その子はあなたにとって喜びとなり、楽しみとなる。多くの人もその誕生を喜ぶ。彼は主の御前に偉大な人になり、ブドウ酒や強い酒を飲まず、すでに母の胎にいる時から聖霊に満たされていて、イスラエルの多くの子らをその神である主のもとに立ち返らせる。彼はエリアの霊と力で主に先立っていき、父の心を子に向けさせ、逆らう者に正しい人の分別を持たせて、準備のできた民を主のために用意する。そこでザカリアは天使に言った。何によってそれ、私はそれを知ることができるのでしょうか。私は老人ですし、妻も年を取っています。天使は答えた。私はガブリエル、神の前に立つ者。あなたに話しかけて、この喜ばしい知らせを伝えるために使わされたのである。あなたは口が聞けなくなり、このこと残る日まで話すことができなくなる。時が来れば実現する私の言葉を信じなかったからである。民衆はザカリアを待っていた。そして彼が聖女で手間取るのを不思議に思っていた。ザカリアはやっと出てきたけれども、話すことができなかった。そこで人々は彼が聖女で幻を見たのだと悟った。ザカリアは身振りで示すだけで口が聞けないままだった。やがて勤めの期間が終わって自分の家に帰った。その後妻エリサベトは身ごもって5ヶ月の間身を隠していた。そしてこう言った。主は今こそこうして私に目を留め、人々の間から私の恥を取り去ってくださいました。祈りを捧げます。私たちの救い主、主イエスキリストの父なる御神様、イースターから始まりました1週間の生活を終え、 こうして4月第2の日曜日の朝を、私たちの人生にあなたが加えてくださり、私たちの健康と信仰とを支えてくださり、こうして今あなたを拝む礼拝の時を迎えることができ、心から感謝いたします。イースターの礼拝を捧げ、新しい年度2018年度の歩みが始まりました。今私たちは実会の言葉を口にし、詩編の第37編の1節から6節によってあなたの言葉を共に口にいたしました。悪事を図る者のことで苛立つな。私たちは共に生きる隣人の悪事をあげつらうのはとても上手です。しかし私たち自身がいかに神の道からそれてしまい、悪事にうつつを抜かしているのかということにさえ気がつかなくなってしまいます。共に生きる隣人のことで苛立つのにもかかわらず、私たちが犯す過ちはすべて棚上げしてしまう癖が私たちにはあります。今この言葉を口にしつつ、悔い改め、善を行う者へとあなたによって変えられ、新しい集会の旅路へと歩み出していきたいと願っています。私たちの道をあなたに任せ、あなたに信頼して新しい習慣を歩み出していこうとしています。この時にあなたが今朝私たちの教会に集うすべての人々に必要と考えていらっしゃる言葉を私たちに今与えてください。あなたが与えてくださる言葉によって一週間の生活を整え、また次の日曜日この場に戻ってくることができますように。使わされましたしもべが今朝もあなたの言葉を取り継ぎます。ルカによる福音書に聞き始めているばかりです。どうぞ力強く豊かに正しくあなたの言葉を取り継ぐことができますように、語るべき言葉を備えてください。集うすべての者たちに届く言葉として語り、またあなたご自身の言葉として聞くことができますように、聖霊の働きをどうぞお与えください。イースターの前後、私たちの教会では訪問聖餐を何人かの教会員たちを訪ねて執り行ってまいりました。これからもまた執り行うことになると思います。年齢を重ね、集うことができないたくさんの者たちがいます。しかしあなたの言葉を聞き、聖餐に預かることによって、キリストの体なる教会の一つの枝とされていることを、しっかりと神様に結ばれて生かされていることを確信することが許され、ありがとうございます。しかしなお何人かの者たちが入院生活を余儀なくされ、不安と戦い、老いと戦っている者たちがいます。ふさわしい治療を受けることができますように、平安と健康の回復とを与えてください。この礼拝に先立ち、子どもたちと共に礼拝を捧げました。子どもたちが一つずつ学年を重ね、進学進級した者たちもいます。その生活に慣れ、また教会の礼拝から離れることなく、しっかりとあなたがご自分の懐の中に留めていてくださいますように、あなたの言葉を聞き続けることができますように、人生の若き日に真実の唯一の救い主、主イエスキリストとの出会いをあなたが与え、信仰告白洗礼入会へと至らせてください。私たちの教会は5月に迎えます教会創立121年の記念の日、またペンテコステの祝日に向かって今伝道の歩みを続けています。求道者を与えてください。洗礼を受ける者、信仰告白して神の国にその名が記される者をどうぞ備えてくださいますように、私たちの教会をあなたの伝道のために思い存分用いてくださいますように。 私たちの教会は次の主の日の礼拝後、定期の教会総会を行います。総会の中において最も大事な長老選挙、執事選挙を取り行います。教会の信仰を守り、さまざまな営みのために使える長老と執事を選び、教会の今年度の方針を決めます。昨年度のことをあなたの前にご報告申し上げます。私たちの教会をどうぞあなたが顧み、キリストの体なる教会としてふさわしく清め、形作っていくことができますように、私たちの信仰の生活、日常の生活をあなたの思いへと引き上げてくださいますように、私たちの語る口の言葉、心に抱く思い、行い、態度、仕草が主イエスキリストの香りを放つことができますように、伝道に用いてください。あなたは私たちに一人一人に賜物を与えていてくださいます。その賜物を持って教会にお仕えする献身の決断を与えてくださいますように、あなたが教会に委ねてくださった務めを滞りなく果たすことができますように、私たちの教会をどうぞ顧みてください。各地に散らされた教会を覚えます。それぞれ新しい年度の歩みを始めています。牧師の交代期を迎え、新たなる牧師を迎えた教会があり、牧師を送り出し無牧師になってしまった教会もあります。さまざまに伝道困難を抱えた教会があり、私たちの教会もまたさまざまな務めを担う者たちが年齢を重ねています。良き後継者をあなたが今から育てていてくださいますように。また新学校では先週入学式が行われました。伝道献身者が激減しています。どうぞあなたの教会にお仕えし、またあなたが建ててくださったミッションスクールにお仕えする伝道者たちをどうぞ掘り起こしてくださいますように、祈って支えることができるようにしてください。日本の各地の教会において今朝主の日の礼拝が捧げられ、世界中の各地の教会において礼拝が捧げられています。イースター直後の礼拝です。そのイースターの喜びの中にあっても、国と国、民族と民族、人々と人々とが憎しみ合い、いがみ合っています。私たちの小さな世界においても憎しみと蔑みが絶えないのです。どうぞ愛する思いを、また穏やかな思いを私たちにもあなたが与え、それぞれ国や経済、政治や教育、医療やさまざまな分野において責任を委ねられた者たちの背後にいて、あなたの心を成してくださいますように。全世界に秩序と平和とをきたらせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌150番。 行告白。賛美歌566番、使徒信条によって教会の信仰を共に告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。私たちの教会の礼拝に初めて出席した方たちが幾度に語る一つのことがあります。それは礼拝前の静けさです。私と総学者と献金当番の長老が9時45分から祈りを捧げます。その時すでに礼拝堂に入って祈りつつ礼拝への備えをしている人たちがいます。続々と礼拝に集う人々が入ってくる。そこで何が支配しているかというと、静寂、静けさです。神の前に出て祈りを捧げ、賛美を歌い、礼拝を捧げる、その心備えをしている。今自分たちは神の前に出ているんだという恐れが、そういう静寂さをもたらす。信仰の一つの優れた姿勢です。これは一朝一夕にできることではありません。もう何十年もかかってそういう良い伝統が築き上げられてきた、そういう歴史を私たちの教会は持っています。ルカによる福音書に今救い主主イエスキリストのご生涯を聞き始めています。今朝聞いておりますのはその第一章の5節から25節に記されている言葉です。なぜルカによる福音書はこのような出来事を書いたのだろうか。ルカによる福音書は間もなく私たちの救い主主イエスキリストのご生涯を書き始めます。まだここには主イエスキリストは登場なさらない。ルカによる福音書が主イエスキリストのご生涯を書くのにあたって序文があり、今朝聞いております5節から本文というとでも言うべきところが始まりますが、まだイエス様は登場なさらない。多少冗長とでも思えるような出来事がここに記されています。主イエスキリストのご生涯を早く聞きたいと思う私たちの思いをじらすような、あるいは聖書を開いてこれからイエス様の話をいよいよ読むのだ、そう意気込んでルカによる福音書を開いたところ、肩すかしく送ったような思いになります。すぐには主イエスキリストのご生涯を書かない。それは一体どうしてなのだろうか。ルカによる福音書は言うまでもなく新約聖書です。主イエスキリストによって私たちの救いが実現したという新しい神様との約束を書きます。新約、新しい約束を書く。しかし5節から25節に記されている出来事は、これは新約聖書に属する出来事なのではなくて旧約聖書に属する出来事です。 で、なぜかというと、ここで一人の人の誕生が予告されます。最後の預言者ヨハネの誕生です。預言者です。その誕生について、このヨハネの誕生ほど詳しくそのいきさつが記されている預言者は一人もいません。旧約聖書にたくさんの預言者たちが登場します。預言者たちが語った言葉がたくさん記されています。しかし自分がどのようにして預言者として誕生し神によって召されたのかということはほとんど記されていない。しかし最後の預言者ヨハネだけは別です。どのようにして自分が誕生したのかということが詳しく記されています。しかもそれは決して名誉な話ではない。ヨハネにとって自分のお父さんザカリアの不信仰、失敗の出来事をルカによる福音書はわざわざ記しているのです。6節、二人とも神の前に正しい人で主の掟と定めをすべて守り非の打ち所がなかった。こういうふうにルカはヨハネの父ザカリアと母エリサベトを紹介していますが、それが帳消しになるような出来事がすぐその後に記されている。神のお使い天使に対して文句を言った、信じなかった。非の打ち所がなかったどころじゃない、ここで大きな過ちを犯してしまったということをルカは書く。ルカが記している出来事というのはそんなに難しいことではありません。天使ガブリエルがザカリアに現れて男の子を産む、預言者としての活動をする。しかしそのザカリアが語った言葉を信じなかったがために口を閉じさせられてしまった、そういう出来事です。今申しましたように最後の預言者であり、旧約聖書が記した預言者の誕生に何もほとんど何も記していないのにもかかわらず、ヨハネの誕生については詳しく記されている。しかも名誉なことじゃない、自分のお父さんとお母さんの不名誉なことがここには記されている。それどうしてか。5節、ユダヤの王ヘロデの時代、アビア組の祭司にザカリアという人がいた。その妻はアロン家の娘の一人で名をエリサベトと言った。ザカリアという人の名前は神に覚えられているという意味を持った名前です。ザカリア、神がお忘れになっていらっしゃらない、神にあなたは覚えられている、そういう名前を持った人がこのザカリアです。妻がエリサベト。エリサベトというのは私の神は誓ってくださった、あるいは神こそ私の幸せ、そういう意味を持った名前です。エリサベト、この名前は今でもたくさんの女性たちに名付けられる名前です。信仰を持った人々につけられます。神こそ私の幸せ、エリサベト、エリサベツ、エリザベス女王もそうですね、イギリスの女王もそういう名前を持った名前です。このエリサベトにちなんだ名前です。エリサベトはアロン家の娘の一人であったと記されています。アロンというのは旧約聖書最大の出来事の一つ、出エジプトの指導者モーセの兄アロンです。そのアロンの血筋をエリサベトは引いている。もう1300年も前の出来事、出エジプトの出来事というのは紀元前1300年頃の出来事です。そのモーセとアロンの血筋を連綿と引いてきた、千年以上にわたって引いてきた由緒正しき家系です、名門です。夫ザカリアは聖書の学者たちの研究によってどういう血筋に当たる人かよくわからない、下級の祭司であったのかもしれません。この祭司ザカリアがアビア組の一人であったと記されています。この当時神殿に仕える祭司は2万人いたと推測されています。 2万人いた祭司が24の組に分かれていた。その一つがアビア組。この24の組が順番を決めて1週間ごとに神殿の聖所、神殿の奥に入ってお勤めをする。24の組が1週間ごとですから、1年に2回ないし3回しか3週間しか当たらない。24の組、1組800人以上の祭司がいた。で、この1週間にアビア組の祭司たちがお勤めにあたる。1年に2週間しかその勤めに就くことができません。アビア組の祭司全員が神殿の中に入って、聖所に入って決められたお勤めをするんじゃなくて、1人だけです。1日に1人、800分の2週間ですから14、計算すると 1.75% にしかならない。自分がくじを引いて神殿でお勤めに当たることができるのは 1.75% の確率です。しきたりに従ってザカリアがくじを引いたら自分の番になった。ザカリアはもうすでに年を重ねていた。このくじを引くのが最後のチャンスであったかもしれません。一度くじに当たるともう二度とくじを引くことはなかったようです。ですからザカリアにとってこれが最初で最後のチャンス。神殿の奥、聖所に一人で入っていってお香を焚いて祈りを捧げる、そういう務めを成した。とっても大事な務めをここでしたのです。10節、香を焚いている間、大勢の民衆が皆外で祈っていた。外で待っている祭司も、礼拝に集っている民衆たちも祈ってザカリアの働きを支えた。ちょうど私がここで説教を語るために皆さんが1週間かけて祈って支えてくださっているのと同じです。祭司が一人で入っていってお勤めをし、その間神殿に戻っている人々が庭で待って、祈って待っていた。お香を焚いて祈りを捧げるのがこの祭司の務めでした。ところが11節から12節、すると主の天使が現れ講壇の右に立った。ザカリアはそれを見て不安になり、恐怖の念に襲われた。神の天使が突然現れてザカリアは恐れをののいた。神に仕える祭司です。信仰に生かされている人です。神を知る者ですから、神が使わす天使が現れたということについて恐れを抱くというのは一方から言えば当然です。しかし他方から言えばよく考えるとおかしい。神の天使が突然現れて思いがけない予想外のことが起こって恐れたというのでしょうか。8節、さてザカリアは自分の組が当番で神の御前で祭司の務めをしていた時うんぬん。はっきりルカによる福音書は書いています。神の前で祭司の務めをしていた。神の顔の前で祭司の務めをしていた。今自分は神の前に出ているのだということをよく知っていて、そこで務めをしていた。私たちが礼拝を捧げる、その前の静けさは一体どういうところから生まれるかというと、私たちは今神の前に出ているという、そういう畏怖畏敬から信仰の姿勢ができる、生まれるのだということを説教の冒頭で申しました。神様の姿は見えません。でもどうして私たちは静かに祈って礼拝の備えをするかというと、今自分たちは神の前に出て礼拝を捧げるのだという、そういう畏怖畏敬、恐れです。ザカリアは神の前に出てお勤めをしていた。そこに当然神の使いが現れても不思議ではない。神の使いというのはよくわからない存在ですけれども、神ご自身ではない。神がお使わしになった お方です。ルカが書いているのは天使の前どころじゃなくって神の前にザカリアはいたんです。本当はもっと恐れをののくべきところです。ところが目に見える神の天使が現れたから恐れてしまった。ザカリアは驚いて恐れた。ですから一方から言えばびっくりするような出来事だったに違いありませんけれども、他方から言えばこの姿勢もザカリアにしてみれば本当は不信仰な姿勢です。神の前に出ているんですから神の使いが現れても当然。確かに一生の間に一回だけの聖女でのお務めです。緊張していたに違いありません。私たちも神の前に出て礼拝を捧げる、この礼拝の時間というのは緊張を強いられる時間です。特に私にとってイースターやクリスマスやペンテコステ、洗礼入会式や信仰告白式や転入会式が行われるとき、聖餐が行われるとき、いつもよりも何倍も緊張いたします。もちろん毎週の説教そのものを緊張して語っています。慣れるということはありません。慣れてしまっては困るとさえ思っています。緊張感を失い慣れっこになってしまうと神の前に出ているという恐れを失ってしまいます。恵みに慣れてしまうと恵みが分からなくなってしまう。本当は神の前に出るということは緊張を強いられることです。ザカリアは緊張しながら一つ一つの手順を踏みながら滞りなく儀式を行い、お香を焚き、定められた祈りを捧げていたに違いありません。定められて祈りを捧げていた途中で突然天使が現れたのですからびっくりするのもまた当然です。この天使の名前は19節ガブリエル。ガブリエルっていうのは天使を研究する学者から言わせれば位が高い天使であったそうです。このガブリエルは主イエスキリストの母マリアにも使わされて男の子を産むということを告げることになります。このガブリエルがザカリアに告げた言葉13節から17節、恐れることはないザカリア、あなたの願いは聞き入れられた。あなたの妻エリサベトは男の子を産む。その子をヨハネと名付けなさい。その子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなる。多くの人もその誕生を喜ぶ。彼は主の御前に偉大な人になり、ブドウ酒や強い酒を飲まず、すでに母の胎にいる時から聖霊に満たされていて、イスラエルの多くの子らをその神である主のもとに立ち返らせる。彼はエリアの霊と力で主に先立っていき、父の心を子に向けさせ、逆らう者に正しい人の分別を持たせて、準備のできた民を主のために用意する。これがザカリアがなすべき務めでした。ここでガブリエルがザカリアに何を語ったか、14節、その子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなる。多くの人もその誕生を喜ぶ。19節、喜ばしい知らせ。天使が告げているのは喜びです。楽しみです。その子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなる。多くの人にとってもその誕生を喜ぶ。ガブリエルが使わされたのは喜ばしい知らせを伝えるため。繰り返し繰り返し喜びという言葉が記されています。ザカリアとエリサベトが長年祈ってきた祈りがようやく叶う。その子はヨハネ、後に主イエスキリストに洗礼を授けることになる洗礼者ヨハネ、預言者ヨハネです。このヨハネは禁欲的な生活をし、人々にとても厳しい言葉を語りました。人々の罪を告白し、その悔い改めを迫りました。逆らう者に正しい人の分別を持たせて、 準備のできた民を主のために用意する、そういう厳しい言葉をヨハネは後に語り、ここにも記されております王ヘロデにも激しく語りました。その結果どうなるか、どうなったかというと、ヘロデ、その妃ヘロデアによって首がはねられてしまう、殉教してしまう。預言者はヨハネは殺されてしまう。年老いてからようやく与えられた一人息子です。そのヨハネが殺されてしまう。しかしガブリエルはそういう悲しいことを予告したのではなくって、喜びと楽しみ、良い知らせです。ヨハネが生まれてくるということは、あなたにとっても多くの人々にとっても大きな喜び。なぜ大きな喜びかというと、父の心を子に向けさせる、父神の心を子神の民に向けさせる。繰り返し繰り返し、子である神の民イスラエルの人々は父である神様に対して反抗していました。不信仰ゆえに神の裁きを自ら来たらせていました。その父なる神のお心を子であるイスラエルの人々に向けさせる。だから喜び、楽しみ、準備のできた民を主のために用意する、神の民として準備ができた人々を神のために用意する、そのための務めを果たすのがこのヨハネ。一方で厳しいことを語りながら、しかしその厳しさを通り越した向こう側に喜びがある。神の方向に人々も向く、神もまた心をかけてくださる、そういう福音を語る。イスラエルの多くの子らを16節、神である主のもとに立ち返らせる、人々を立ち返らせる働きをする。17節、彼はエリアの霊と力で主に先立っていき、エリアっていうのは旧約聖書に登場する最も優れた預言者でした。そのエリアに与えられていた霊、神の力がこのヨハネにも与えられる。その霊とは聖霊、神の霊、神の霊にお腹にいる時からこの子はもう満たされている、神のために性別されている、そういう男の子をあなたの妻エリサベトは産む。神に先立って行く、後には主イエスキリストが来られる、イエス様の先駆者になるのがこのヨハネの務めですから、後にイエス様はこう語られました。およそ女から生まれた者のうち、ヨハネより偉大な者はいない。ヨハネは誰よりも優れた預言者、神の言葉を語る人であった。しかしザカリアはこの言葉を素直に聞き取ることができませんでした。確かに自分たちのような夫婦からどうしてそういう偉大なものが生まれるのかという、そういう思いもあったでしょうけれども、何よりも18節、ザカリアは天使に言った、何によって私はそれを知ることができるのでしょうか、私は老人ですし妻も年を取っています。ザカリアは天使に反論した。そもそも子供が与えられるような体じゃない、自分たち夫婦は。何によってそのことを知ることができるか、どこにそういう証拠があるか、そういう反論です。これもまたおかしなことです。ザカリアとエリサベトは長年子供を与えてくださいと祈り続けてきたんです。その祈りがようやく叶うということをザカリアは伝えた。祈るということはどっちみちダメだ、そんなことあるはずがないと祈ってるんじゃなくって、必ず神様は実現してくださると信じて祈ってるはずです。にもかかわらずザカリアは口では祈っていましたけれども、自分も妻も年を取っているから子供が与えられる年齢じゃない、祈り続けてきたのにもかかわらず、天使が語った神の言葉に対してそんなことあるはずがない、信じなかった。 証拠だったらあるんです。今朝創世記の第17章に記されている言葉を朗読いたしました。アブラハムと妻サラに子供が与えられるという言葉が告げられた記事です。アブラハムもサラもその時すでに100歳90歳年齢を重ねていました。神の天使がアブラハムに男の子が与えられる、子供が与えられると予告した。その時アブラハムはどうしたかというとひれ伏したんです。ひれ伏したけれども笑ったと創世記は書いています。ザカリア・エリサベトはずっと祈り続けてきたんですけれども、そんなことあるはずがないと天使に口答えした。祈るということは信仰の姿勢です。ザカリアもエリサベトも信仰に生きていた。でもそんなことがあるはずがないと口答えし、アブラハムはひれ伏したんです。神の天使が現れたからです。ひれ伏すというのは礼拝の姿勢です。一方で礼拝の姿勢を取りながら天使が語った言葉に対してそんなことあるはずがないとアブラハムも口答えした。しかし結果どうだったかというと、男の子がきちっと与えられた。名前はイサク。彼は笑う。アブラハムとサラがイサク、イサクと呼ぶ度ごとに何を思い起こしたかというと、自分たちの不信仰です。かつて自分たちは神を嘲笑った。神の言葉に対して、天使が告げてくれた神の言葉に対して不信仰してしまった。そのことを思い起こした。ザカリアは20節、あなたは口が聞けなくなり、このことの起こる日まで話すことができなくなる。時が来れば実現する私の言葉を信じなかったからである。天使が語る言葉、神が語る言葉を信じなかったから口を閉じさせられた。と月10日間ザカリアは口を開くことができなくなってしまいました。10ヶ月後ヨハネが与えられ、ザカリアは初めて口を開くことになります。ザカリアが最初に語った言葉は一体何であったか、これはまた後に聞くことになります。第1章68節、褒めたたえよイスラエルの神である主を。神様に対する賛美の歌声でした。10ヶ月間口を閉じさせられた中で、自分が神様を疑ってしまったがゆえに、やれやれこんなひどい目にあったということをぼやいたんじゃなくって、神様に対する賛美です。10ヶ月間口を閉じさせられた中で、心の内でずっと歌い続けてきた神様に対する賛美です。ザカリアにとって長い10ヶ月間の沈黙の時でした。神によって黙らせられた。神に反抗したからです。神の言葉をきちっと受け入れなかったからです。神の言葉を聞くために神が黙れとおっしゃった。10ヶ月間沈黙の時を過ごし、神の恵みに救いに身を委ね、そして10ヶ月が終わった時に神を賛美するものに変わった。ザカリアとエリサベト、老夫婦2人だけの生活です。夫ザカリアは喋ることができなくなってしまった。赤ちゃんを身ごもったエリサベットはどうだったか。24節。その後、妻エリサベトは身ごもって5ヶ月の間身を隠していた。5ヶ月間身を隠していた。5ヶ月間身を隠すということはどういうことかというと、同じように黙って過ごしたということです。この後エリサベトが口を開いたのは5日、主イエスキリストの母マリアが訪ねてきてくれた時です。それまで黙って2人は過ごした。喋りたくっても喋ることができないザカリア。しかし沈黙を強いられる中で、ザカリアはガブリエル、天使ガブリエルが自分に語ってくれた言葉を一つ一つ思い起こしていた。神の恵み深く味わった、知った。天使が語った言葉が心の中で響いてきた。 沈黙の中で神が語ってくださった言葉を正しく聞き取ろうと努力したんです。自分が喋り続けているところで神の言葉は聞こえなくなってしまいます。自分が喋り続けているところでは聞こえてくるはずの神の言葉、心の中に入ってくるはずの神の言葉が聞こえなくなってしまう。だからザカリアは沈黙を強いられた。黙れ、喋るな。私たちが語り続けているところでは神様の言葉が聞こえなくなってしまいます。私たちが喋り続けているところで聞こえてくるべきはずの神の言葉が心の中に入ってこない。ザカリアが沈黙を強いられた10ヶ月の間、繰り返し繰り返し反芻して思い起こしてきたのは天使が告げた神の言葉でした。礼拝というのは私たちが黙るところです。沈黙するところです。口は文字通り沈黙していたとしても心の中で私たちは喋るということはいくらだってある。そんなことあるはずがない、聖書にはこう書いてあるけどそんなことは信じられないと言って喋り始めてしまう。よく私が使う言葉で言えば、自分の知識や経験や知恵に物を言わせようとする。自分が物を言うんです。神に物を言っていただくっていうことをそこでやめてしまう、シャットアウトする。神の前に出て沈黙をする。それが礼拝の時です。まもなくルカによる福音書はイエス様の誕生の出来事を知り始めていきます。誠に不思議なことに、人間の知恵や知識や能力ではわからないことがいくらだって記されていきます。そもそも天使とは一体どういう存在なのか、これもよくわからない。この間の礼拝でも申しました、イースター、天使が登場します。クリスマスの時にも天使が登場します。ザカリアにも天使が登場する。とっても大事な時に天使を登場させ、登場している。これは現代に生きる私たちにとって理解不可能なことなのかもしれません。しかし天使っていうのは天のお使いです。神がお使わしになったものです。伝道者もまた天使、神のお使いですし、皆さんもまた神のお使いとして今日聞いた言葉をそれぞれの家庭や職場や地域やいろんな友人関係の間で伝えていく。口を開いて伝えるということもあるでしょうし、行いによって、態度によって、仕草によって伝えていくということもあるでしょう。皆さんもまた天のお使いとして使わされていくのです。その天使ガブリエルがザカリアに、エリサベ、ザカリアに現れてくれた。ザカリアという人は神が覚えていてくださる、神に忘れられていない人という名前だと申しました。で、ザカリアって誰のことか、私たちです。皆さん一人一人がザカリアです。神がお忘れになることなく、天使が現れてくださり、神の言葉を聞くことが許されているのです。ルカによる福音書は冒頭で何人もの人々の名前を書いています。第1章3節、テオヒロという人が登場しました。テオヒロというのは神に愛されている人、神の友人という意味を持った言葉だと申しました。このテオヒロというのは誰かというと、皆さんだともお話しいたしました。皆さんのためにこのルカによる福音書は検定された、書かれた。そしてそこに登場するザカリアもまた皆さん一人一人のこと、神が覚えていてくださり、天使が現れて神の言葉を運んでくださる。聖霊の働きによって神の言葉が運ばれ、神と出会い、神賛美をする人間へと変えられていくのです。祈りを捧げましょう。私たちの救い主、主イエスキリストの父なる御神様、教会は、礼拝は、私たちが沈黙するところ、神が語ってくださる聖書の言葉にひたすら耳を傾けるところであり、時であることを改めてあなたによって教え諭され、心から感謝いたします。ついつい私たちは自分の経験や知識にものを言わせて喋り始めてしまいます。その途端神の言葉を聞くことができなくなってしまいます。 閉じることを得させてください。神の言葉を素直に信じる信仰の心と体を集うすべての人々に聖霊によってあなたが与えてください。聖霊によって今日聞きました言葉を一人一人に運び、また次の日曜日この場に戻ってくることができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌310番。お捧げいたします。
天候が支えられ、主の祈りの礼拝に招かれ、御言葉の解き明かしをことができましたこと、感謝いたします。私たちは神様から日頃たくさんの賜物をいただいております。ただいまその中から御前に捧げ物いたしました。どうぞ神様の御用のために用いてください。この祈りを私たちの救い主、主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。正英542番。主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、精霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。
アーメン。